ブルームーンプレゼンツ、美穂と
アキラの
癒しの音楽部屋。こんにちは、玉木美穂です。
高橋アキラです。
この番組は玉木美穂と高橋アキラの2人のナビゲートで、サウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けし、ハイレゾについての情報もお伝えする番組です。ということで始まりました第37回、はい、37回、ね、はい、5月になりまして、はいはい、すっかり爽やかになってるはずですね、
はい、なってるはずです、
はい、そうですね、新緑も美しく、はい、いい季節になりましたけれども、
ゴールデンウィークですっかりね休んできた。
そうですね、ゴールデンウィークボケされてますか、はい、皆さん。私はゴールデンウィークは長野の方に遊びに行ってたはずです。
行ってたはずですね、はい、
ということで、はい、今日もですね、お送りしてまいりますけれども、今日はなんと、はい、素敵な電話ゲストをお招きして30分間お送りしたいと思います。
いはい、
はい、ということ で、ね、もう早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、川岸ひろよしさんです。
川岸さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、どうも。今日よろしくお願いいたします。
今日よろしくお願いします。私は今日今お電話でですが、初めましてなんですが、あきらさんと川岸さんは面識あるんですよね。
あります、あります。ずいぶんお会いしてないんですよね。
そうですね、
2,3 年ぐらいちょっと会ってないかなみたいな。 その前がもっと長かったかなみたいな、
ね、どれぐらい前から。
もともとのあれでいくと、僕浅崎郁恵さんってね、はいはいはい、この番組でもご紹介したんですけど、それのミックスをなんと川岸さんのお家でやらせていただいたんですよね。
そうですね、
うん、一番最初だから1997年です。
おお、
う
ん、
97年、あ、でもう20年になります
ね。うわ、ちょうど20年だ、本当に。ね、ちょうど今頃ですよ、4月に撮って、あ、5月か、
そうだと、
うん、そのぐらいに、
ね、
はい、うわ、バッチリ20年ですね。
すごい、じゃあ本当に20年記念ですね。
そうですね、はい、どうも、はい、その節はお世話になりました、
はい、では、20年記念ということで、はい、まずは1曲ですね、聴いていただきたいと思います。はい、川岸ひろよしさんでアルバムサラサラよりエリナ・プランケット。 ということで今ですね、イナプランケットという曲を聴いていただきましたが、この楽器をまずはですね皆さんにご紹介いただかないといけないんじゃないかなと思うんですが、はい、ガギさん、この楽器を教えていただけますか。
はい、今聴いていただいているのはコラというですね、西アフリカの民族楽器でした。
コラ
コラ、
うん、コラと聞いてね、どんな形の楽器なのかイメージできない方もいると思いますが、
ご存知のことってもあんまり少ないかなと思うんですけど、
はい、
西アフリカ の代表的に誰でも今知ってるギャンベって言われてますね、太鼓
打楽器の方ですね、
はい、ポピュラー、本当ギャンベでジェンベって言うんですけどね、
はい、
ジェンベ、その代表ポピュラーですけど、コラというのは、そんなに日本で誰でも知っている楽器ではないんですけれども、これは楽器の何ですか、ね、種類というと縦ごととかハープとかの、はい、に属すると思うんですね、
割と原始的なハープって感じですよね。
そうですね、一番違うところというのはですね、
はい、
ボディがついてるんですね、共鳴道ですね、
はい、
それがね、氷炭でできる大きな、そうですね、旧型の地球みたいな氷炭を半分に割ったものがボディになってますね、
そうなんですね、
楽器の下がこう丸くなってるんですよね、
丸くなってですね、半球、それでそこにヤギの皮が貼ってあって、
はい、
そこにブリッジ、なんですかね、弦を貼るブリッジがこう乗っかってるんですね、は
い、なんかちょっとパッと見ギターっぽいような感じもなんか想像しちゃったんです
けど、ギターのようなハープのような、はい、どっちでもないような、
弦は何を使ってるんですか。
弦は何を張ってるんですか。
今ね、僕は釣り糸を張ってます。
あ、なるほどなるほど。
それは現地の皆さんは、
現地の人は、ね、昔はきっと植物の都道そういうのを使ってたと思うんですけど、
はい、
僕は実は、今から、1993年だから24年前ぐらいになるのかなに、セネガルへ行ったんですね、
はい、
その時にこの楽器に出会ったんですけど、その時発表したのもやっぱりもうナイロンのような、やっぱりその、
なるほど、
だからやっぱりこっちで何かっていうと、手ぐすに相当しましたね。
は
い、
なるほど。もともと何がきっかけで出会われたんですか。
あ、コラニですか。
はい、
この楽器は僕も知らん、実は知らなくて、で、いろいろ僕音楽やめた時期があるんですけども、また音楽に情熱がこう出てきてから、アフリカの太鼓も始めてたんですね、それもあったんですけど、なんかね、あると急にセネガル行くとかってこう思ったんですね。
へ
え。で、セネガルへ行っていろいろな出会いがあったんですけども、で帰る前の日にそのこれを弾いてる人に浜辺で出会って、それでガーンと来たんですね。それがきっかけです。
はあ、1日前
すごいですね。
1日前です。そうです、はい、だから浜辺の、ね、野外レストランで聴いてたんですよ、
はい、
でもうちの生でね、そしたらもうあんまりお音が綺麗なんで、それでもうかぶりつきでぐーっと聴いて、それでもうリクエストもいっぱいして、あげくにちょっと触らせてないかなって触らせてもらったら、それでハマっちゃったんですね、
へー、すごい出会いですね、旅先でね、じゃあもうその時に楽器を探して買って帰られたんですか。
それでね、僕は楽器屋さんってなくて、
はい、
自分で作るんですよね。
あ、
それで、もうどうしてもこれ欲しいからって言ったら、いやこれは自分のね、仕事道具がダメだって言ったんですけど、僕もミュージシャンだからね、ちゃんとやるから譲ってくれとか言って、それで、自分のカセット、当時だからカセットですね、カセットも自分の音楽デモテープみたいなカセットがあったんですよね、それを聞かせて、そしたら納得してくれて、じゃあ譲ってあげようということで、でもう明日帰るから倉庫も何も分かんないし、ホテルに来てもらって、弦のね並びをこう書いてもらった、そしたらここはドレミとかって書いてあるんですね、
へ、
それからちょうどカセットの当時のウォークマンですね、レコーディングの、録音ウォークマンで、 あの2曲ぐらい録音してもらって、うんうん、それだけで帰ってきたんですよね。
すごいですね。
あれはなんかこう分解できるんですか、楽器は。ごめんなさい、
やっぱ分解がね、うん、これもね、あのエピソードがあってね、あのとにかく大きい、あの竹原さんもいるんですけど、だって大きいじゃないですか。
ですよね。
だからあの乗せようにないんですよね。それであのちょうど一つ僕の隣の席が空いてたもんで、そこに乗っけてシートベルトって本当に人が座ってる感じなの。そしたらね、あの、趣味があるのダカール空港ってところなんです。そこからあのなんですかね、あの、パリまで行く飛行機だったんですね、うん、で途中でスペインで行ったトフジットがあったんですね。スペインに近づいてきたら必要ですよ、来てここから先ね、はい、乗ってくるから、あのもうこれ以上先このままだったらお金払ってくれって言われたんです。だけどお金一銭も持ってないから、もうどうしようと思って、それでもうしょうがないと思ってバラしたんです、したんです、ね、
そこで、
はい、飛行機の中で客席で、そしてあのペグってあのギターで椅子に糸巻くみたいですね、うん、それはーっと外して、とにかくもう後先考えず外して、ただバラバラバラって全部外れて、うん、ブリッジっていうのも倒れて、うん、竿が触って前のネックが抜けたんですよ、うん、ああこうなってるんだと思いながら全部抜いて、そうすると半球型 の, あ の, そのボディとボードが別になったんで、はい、それはあのなんて上のダッシュボードに乗せて、うん、あの棒は下にあの客席のなんていうかシートの下に置いて、それで帰ってこれ
る。なるほど、まあ、弦の張力で固定されてただけなんですね。
そうなんです、だからとってもチューニングが狂いやすいです、うんうん、
あなるほど、うん、じゃあ組み立て帰ってきてご自身でまた組み立てて、
組み立てて、それでそのね、なんていうんですか、アクシデントのせいで仕組みが分かったんで自分でコラを作るようになったんです。あ
なるほど、
なるほど、どんな経験も行きますね。
ね、
うん、じゃあまたあのここでですね、一曲聴いていただこうと思うんですけれども、今度は、ちょっと歌の歌ってらっしゃる曲をですね、はい、聴いていただこうと思います、お元気ですかという最新アルバムから今からという曲です。
さあ今から始めよう、ずっと見つけられるの待ってる、 しいビジョン描く時だよ。君の明日が微笑み歌い出すよ。さあ今から始めよう。幸せになるため。
はい、今からという曲を聴いていただきましたが、これは先ほどのコラとはまたガラッと雰囲気が違ってですね、ギターとお歌ということなんですけれども、
もともとは川岸さんはこういうポップなものをやってらっしゃる時期が長かったんですか？
そうですね、やっぱりこんな世代的にもそうなんですけど、自分はビートルズで育ってるんですね、それが小学校6年ぐらいだったかな。中学やったらもう完全にちょっとクラシックギターも習ってたんですけども、興味がなくなってしまって、もうロック一辺倒になっちゃったんですよね、そこからもうずっとそこの中にハマってて、高校時代はバンド、ロックバンドを始めて、それでその頃最初のバンドはビートルズのカードコピーバンドで、もうレコードを耳コピーしながらずっとやって、もうビートルズ曲ばっかりやってて時が長かったんですね。
そうするとそれはもうギターと歌、は
い、そうですね、ギターもうん、リードを弾けるっていうんじゃなくて弾きながら歌うっていう、世界ですよね、それで、他リードギターで弾いたりみたいな感じだったんですけど、そのまんまあと大体高校から創作っていうか作詞作曲するようになって、それも高校の出て大学も時代のバンドやってみたいなんで、いたんですね。だからロックやりながらもいろんな形に変わっていきました。基本はそういうものをやってたっていう感じでしょうか。
そこからコラに出会って、また違う音楽を始められて、でまた、この CD お元気ですかは2015年に発表されてるんですけれども、この形になるっていうのは何かきっかけとかあったんですか？
コラって、すごく難しい楽器なんですよね、練習もいっぱい、何の楽器もそうなんですけど、とにかくノウハウが全くないし、そして7音階なんですよ、この楽器は。ドレミファ、要するに黒鍵のない、ピアノの黒鍵のない世界ですね。そうするとこれでもうこれを練習いっぱい練習しないとできないし、でもこれだけ全部の自分の音楽をこう収めるとやっぱりかなり自分の中でなんていうのかな、ストレスって言うんだけど表現しきれないものもあったんですよね、ただやっぱりそんなもうやっぱり練習しなきゃあれなんで、やっぱ時間的にもほとんどもこの楽器に費やして、それでいろんな音楽それなりに自分なりに作ってたんですけども、でアルバム作ったりいろいろライブもしてたんですけどね、2013年に、ポール・マッカートニー、アキラさんも行かれましたよね、フェイスブックに出てました。
ああ、東京ドームですね。僕も行ったの、あれ、13年か。
13年、
そうですね、
来たじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、その時は何かね、ふっと、俺行きたいとか思って、行ったんですよね。そしたらね、結構いい席だったんですけど、もう目の前でね、もうずーっとこう、なんていうんですか、好きとかっていうよりも、こうずーっともう入り込んでて、結構、最初の最後までやられたらね、なんかこうね、自分の中でなんかすごい爆弾が爆発したみたいになってきて、あれ、なんかやりたいことやってたのかなとかっていう感じになったんですよね。それで出てきて、ちょっと一回、やめ直しと思って、失恋アルバムも全部やめてしまって、
やっぱりある意味こう、トリップみたいな感じですか、中学時代からの思い出へのトリップみたいな。
そうですね、本当におっしゃる通りです。そしてもう一回コラをちょっとしばらくやめて、でなんか自分って今何がしたいんだろうと思って、そのことだけをちょっと自分にデスクでチューニングして、そして昔作ってた曲とか、いろいろこれ今なんですけど、それからも曲その時作り始めたんですよね。で、一切の制限 自分の中でそういう制限をやめてコラっていうものも一回外して、
はい、
それで曲をわーっと作ってその中から収めたのがそのお元気ですかっていうアルバムなんです。
うん、
ギターもだから本当そうですよね、20年ぶりぐらいに始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
一切買ってなかったんですよ、うん、メルギターも買っちゃってね、
買っちゃってみんなね、
なんか3曲ぐらいギター弾いてるんですよね、
うん、
すごい。あのでこのアルバムを作ってから、あのギタリストのオーミネスさんと一緒にね、ツアーをされたりとかもされてましたよね。
そうですね、あの去年はね、あのミネス君とずいぶんライブやって、
うん、
ツアーも行ってすごい楽しかったですね。2人で回ったんですけどね。
いやー、なんかね、いい組み合わせですよね。僕も聞きたかった。
なんかね、もう本当に何度もね、同じところにいるのがやってて分かるんですよね。写真撮ってみるとね、同じ顔してるの。すっごい面白い。あ、同じところにやっぱいるんだっていうね。それがすっごく面白かったんですね。
で、鍵さん最近お住まいもなんか変わられて、環境もまた変わってこられたっていうふうにおっしゃってました。
はい、ちょうどその13年ポール・マカートに行ったのと、まあ、大体その時期は同じなんですけど、ちょっと僕たち夫婦の中でいろんな心境の変化があって、
うん、
なんか新しい生活を、まあ、ちょっと始めたいねっていうことで、いろいろその田舎暮らしにもちょっとね始めようと思って見て、そしてまあ縁があって今その千葉の勝浦ってとこの里山におります、
は
い、
うーん、
でその「お元気ですか?」ってアルバムもそこにほとんど作ったんですね、
はい、ああそうなんですね、うん、勝浦は私、はい、去年遊びに行きましたけど、すごい素敵なところですね、はい、海があって山があって、
うん、そう、僕のね僕言って葉山と違ってあんなにおしゃれでは全然ないんですけど、すごく自然に豊かなところですね、
うん、じゃあまたそこからそういう自然がいっぱいの環境からまた新しい音楽が生まれてくるかもしれないですね。
そうですね、そんな感じでちょっとしてます。
うん、
なんかこれからのご予定とかってありますか？
今年からこちらでやろうと思って、はい、今ライブをいくつかやらせてもらってるんですけども、いろんなところでライブをちょっと日にちがはっきりしてないんですけど、
はい、
ハーブガーデンとかカフェとか、
あ、じゃあもう本当に地元を中心に活動も展開されていくっていうことですね。
そうですね、それでまあ秋にはまたツアーをしようかなと
思って。じゃあまた新たなこれからの活動の展開もね、楽しみに、お待ちしたいと思いますけれども、最後に鍵さんの代表曲ともいえる曲を皆さんに聴いていただこうと思います。アルバム一人というアルバムからですね、大空の中へという曲をね聴きながら、川岸さんとはお別れしたいと思いますが、またぜひ番組の方にも今日はお電話で来ていただきましたが、こちらの方にもまた遊びに来てください。
はい、ぜひ伺ってください。楽しみにします。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では川岸ひろよしさんで、はい、大空の中へ。
Oh,
ということで37回、今回はですね、はい、川岸博義さん電話ゲストで登場していただいてお送りしてまいりました、はい、なんかあの勝浦遊びに行きたいですね。
そうですね、うん、なんかあのちょっとねインタビューの後にお話が弾んでしまったんですけど
弾んでました ね、 ね、はい、
遊びに行きたくなっちゃいました ね、
ね、菜の花の頃とか、はい、菜の花はもう終わってるのかなでもあのこれから絶対気持ちのいい季節なのでね、うん、あの、はい、川岸さんの音楽を楽しみつつ
ライブを聞きに行くツアーを、
そうそういいですよね、勝浦を楽しむツアー、はいはい、皆さんもぜひ企画していただきたいと思います。ということで、第37回もそろそろお別れの時間となりました、
はい、
また皆様、次週も次回もですね楽しみに聞いていただきたいと思います。次回までどうぞお元気でお過ごしください。さようなら。Thank you.